Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
Today we have a very wonderful special guest speaker.
今日は本当に素晴らしいゲストスピーカーをお迎えしています。
This man has been a great influence in my life.
この方は私の人生に本当に大きな影響を与えてくれた方です。
When I went to ENLI, what, 10, 12 years ago, I don't know.
10年とか12年前にフィリピンに ENLI というプログラムに参加したんですけれど、
Pastor June was Pastor June.
ジュン牧師はジュン牧師そのままでした。
But then he went back to college.
でもそれからまた大学に入り直しました。
He became Dr. Pastor June.
そしてジュン博士なったんです。
And he's changed hats so many times, I don't know what he does anymore.
そしてその後いろんな役割いつも変わるので今何やってるか分かりません
。But I believe he's the missions director.
でも宣教師のディレクターです。
So if you want to go to the mission field,
なので皆さん宣教師としてどこか行きたいならば、
we'll have him talk to you.
その場合はお話ししないといけない。
But I want to introduce his wife. She can just stand her, Gigi.
まず、奥さんの Gigi さんです。
Thank you. She keeps it all together, so that's what wives do, right?
妻である Gigi さんはすべてのことがうまくいくようにやってくれます。
And this evening, their children come.
で、今晩、お子さんたちが日本に来ます。
But I'm just very excited to, present my friend and, pastor.
今お友達であり牧師である淳先生を紹介するの本当に嬉しいです。拍手で迎えましょう。淳エスコサール先生です。
Okay, let me. Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
Tremendously honored for me and my wife to be here.
本当に妻と私がここに来れるのは本当に特権です。
Actually, this week we are here because of ourAsia Leadership Team Meeting.
アジアリーダーシップミーティングのためにここに私たち
が。So 14 couples or senior pastors from different churches of Asia came last week here in Yokohama.
先週にアジアのいろいろな国から来ている牧師夫妻がこのミーティングのために集まりました。
This is the team that provide oversight to all the churches in Asia.
アジアの教会を見守るチームです。
And of course, what is exciting is, this next week, beginning tomorrow, is also our family vacation. One week.
そしてもう一つ楽しみなことは、明日から実は私たち家族は、バケーション、お休みが始まるんですね。
My, two children will be arriving this afternoon.
で、私たちの二人の子供が午後、今日の午後、日本に着きます。
I think I, sorry, I have to show you this picture.
皆さんにご紹介します。
Are we good? All right.
はい。
Not that one. This one. So this is the pastors that were here last week.
これが先週そのアジア全域の牧師先生が集まった時の写真です。
Okay, and this is my family right here.
そしてこれが私の家族です。
So this is Gigi, my wife, for 26 years.
Gigi, 妻とは26年結婚して26年になります。
Next month will be 27 years.
来月に27周年を迎えます。
My daughter Rachel.
そして娘のレイチェル。
Is 20 years old.
20歳です。
And my son will be 27 this Easter Sunday next week.
そして
19 years old. This coming March 27.
このイースターで息子が19歳の誕生日を迎えます。
The reason I'm going back and forth at the back because they are now at the airport at Delta departure room, but he left his iPhone 6 brand new at the Uber taxi.
で、今、なんでこう私がチラチラいろんなとこを見てるかというと、今、マニラの空港で、ちょうど、出発待ってる、デルタの、出発ロビーにいるんですが、息子が実は、タクシーの中に iPhone 6を忘れちゃったんです。
This is our doggy, Obi-Wan Kenobi.
これが、Obi-Wan Kenobi という、犬です。
Pastor Glenn and Linda have been friends for many, many, many years.
Glenn 先生とリンダさんはもう長い間いい友達です。
You know, I just want to honor this man.
このお友達を本当に
I can say so many things about Pastor Glenn.
いろいろなことお話、グレン先生について話してきます。
Pastor Glenn is a very generous person.
本当に寛大な気前いい人です。
You know, two very valuable things in my life that I have to keep to this day out of sentimentality is a leather jacket he gave me and a 2-pixel top of the line digital camera Olympus then that is still with me today.
で、私にいろいろな、もう思い出深いことがあるんですが、その中で一番は、まずグレン先生が私にくれた革のジャケットと、レザージャケットと、もう一つはオリンパスのデジカメです。
Yeah, so when I came here many, many years ago, we just knew each other. He felt like he needed to sow into my life and he blessed me.
で、もう私たち長い間友達ですが、グレン先生が本当にその友情を育んでくれました。
We became very good friends since then.
で、その時からもう本当にいい友達。
I love Pastor Glenn and his family.
グレン先生とそのご家族大好きです。
Pastor Glenn has a youthful heart.
本当にグレン先生は若い心持ちです。
Really has a great love for young people.
そして若い人たちに対する愛に溢れています。
A great love for this nation.
そしてこの国を本当に愛しています。
And really a humble heart, just being willing to be used by God, to serve His purpose.
神様の目的のために用いられることを持っている心の持ち主。
Always very encouraging to be here.
いつもここに来るの本当に励まされます。
And I'm so encouraged to meet all of you.
皆さんに会うと本当に励まされるんです。
I think there are so many nations right now, right here in this room.
この部屋だけでいろんな国の人たちがいらっしゃいます。
I met somebody from Dubai.
ドバイから来た人。
From Hong Kong.
香港。
From Malaysia.
そしてマレーシアから。
Just from all over the place.
本当に世界中からいろんな国から来
た。Wow, we are truly a microcosm of heaven.
本当にこの天国の象徴するような人たちです。
Quick update.
で、皆さんにちょっとアップデート。
Everywhere I travel, I give updates, what's happening in the other parts of the world.
この世界の他の場所で何が起こっているかちょっとアップデートをいつもします。
In Manila,
マニラでは、
we're celebrating 31 years.
私たち31周年。
We're in 17 different locations.
そして17拠点あります。
And about 82,000 members in Manila alone.
82,000人がマニラだけで82,000人います。
So every weekend we have 126 services to choose from.
なので週末に126礼拝があるのでそれだけ選択肢がある。
Our small group leaders number about 10,000 or so.
スモールグループのリーダーの数は1万人です。
Again, this is not to brag.
これは皆さんにこう自慢するわけではなくて、
because we have very humble beginnings 31 years ago.
31年前始まった時は本当に小さい始まりでした。
But because we faithfully honored God and make disciples.
でも私たち本当に忠実に神様を敬って、そして弟子を作ってきたから。
This is where we are today.
だから今があるんです。
Don't ever think for one moment that oh everything is easy in the Philippines.
フィリピンでは何でも簡単だっていうふうには思わないでください。
75% of the churches all over the Philippines is below 75.Members.
75フィリピンにある 75% の教会が75人以下の教会。
62% of all the churches in the Philippines is below 50 members.
そしてフィリピンの 62% 以下の教会が60人以下のサイズなんです。
So if it's easy there, why is it that more than half of the churches are really, really small?
なので、もう半数以上の教会が小さな教会だと言います。これは、この結果は私たちが本当に注意深く、立て上げてきたその結果です。
Our church is 31 years, no split and zero politics.
私たちこの31年間の間、そのいろんな分裂とかそういうことは全くありません。
So this is not being lucky.
なのでこれはただラッキーなのではありません。
This is a result of careful building, putting the right principles.
これは意図的に正しい原則を持って行ってきた結果です。
Outside Manila, we have 73 churches in 73 major cities all over the Philippines.
マニラの外を目を向けると、フィリピン全体で73の教会があります。
And we have 8 ongoing church plants.
そして、さらに今、8の教会開拓を行っています。
So this is outside Manila.
これはマニラ以外の部分ですね。
For Asia,
アジアに目を向けます。
I don't know if you know this, but 60% of the world is Asia.
皆さんご存知か分かりませんが、全世界の 60% の人口がアジアに集まっています。
As big as North America, it's only 5% of the world.
北米は全体の 5% にしかならない。
As big as Africa, it's only 13% of the whole world.
アフリカも同じく 全世界の 13% を占めるだけなんです。
And Asia happens to have around 60 churches.
ところが、そのアジアには60の国があります。
Between China and India alone, that's already half the world.
で、中国とインドだけ足しても世界の半分を占めます。
And I'm happy to tell you that we are in 45 nations and we have only 15 more nations to go.
そして私たちアジアにある60カ国のうち45カ国もすでに私たちの教会があってあと15残ってます。
And this is the nations where we are in right now.
この、リストが今、エブリネーションの教会がある国々です。
We are eight in the Middle East now.
私たち、中東に8、教会あります。
And in some of these cities, we have multiple number of churches.
そしてそのうちのいくつかの都市では、本当に、大きい、たくさん増えています。
We have five in Central Asia.
そして、中央アジアにも教会あります。
And we have now also six in Micronesia.
そしてミクロネシア、オセアニアにももう6の教会、国々で教会があります。
This is our strategy.
これが私たちの戦略、ストラテジーです。
If we reach 3 countries per year by 2020, we would have started the work in all countries of Asia.
私たちこれから1年に3カ国教会開拓をしていけば2020年までにアジア全体の国にエブリネーションの教会を持つことができます。
Also, this is our target for this year. Bhutan, Egypt, and Jordan.
今年、ブータン、エジプト、ヨルダンへの開拓が目標となっています。
If we reach them all this year, we will have only 12 more nations left.
もしこれを達成すればあと残るは12カ国となります。
So pray with us.
なので一緒に
祈ってください。This is not our work. This is our
work これは私たちではなくて皆さん一緒含め皆さん含めた私たちのやることです。
Amen.
アーメンでしょうか。
Let me quickly give you an update on our Philippine headquarters base in Manila.
ではマニラにあるエブリネーションのヘッドクォーターの、アップデート最新情報をお伝えします。
And this is the ribbon cutting for the completion of the new building, EN2 building.
これがエブリネーションの第二ビルの写真です。
This is that 2 years ago, this building two does not exist.
2年前はこの右側の建物っていうのはまだなかったんです。
Now it's finally finished.
でも、やっとこの建設が完了しました。
There's 320 car parks below this.
320 の駐車スポットがあります。
Yeah, that's not the airport, that's the lobby of the building. And,
これは空港ではなくて、教会の、
That's the atrium, second floor.
これが2階のアトリウム。
This is the function halls.
これがファンクションホールと呼ばれる大きな
classrooms.
そして教室。
Student lounge.
で学生のためのラウンジ。
Resource center.
そしてリソースセンター。
All right, are you ready for the word?
皆さん、神の御言葉に準備はできてますか?
All right, let me get there myself.
では準備をします。
All right. Today I want to talk to you on the subject.The promise of Passover.
今日は過ぎ越しの約束っていうタイトルで皆さんにお話ししたいと思います。
We will look at primarily the significance of what the world celebrates today called Palm Sunday.
御言葉が祝福祝ういわゆる主労の聖日っていうことをお話ししていきます。
It is also called Jesus' triumphal entry.In Jerusalem.
これはまた、イエス様が、エルサレムに入っていく、その、勝利の入場っていうふうにも言われています。
Hold on. I think this is using an old file. We changed this earlier, just in case. We can still switch before the continuation of the move. Because this should be the first one right here. Just change it while, because as we go on, She worked so hard on updating the updated files. but might have played the old file. So.
新しい方のファイルを今、開けてくれています。
Anyway, while she's going there and maybe go to the picture where they are celebrating the Palm Sunday.
準備してる間にちょっと。
Today the world basically is commemorating what we would call the Palm Sunday or the Jesus triumphal entry to Jerusalem.
今日はこのシュロの聖日、すなわちイエス様がエルサレムに今入っていくその日を祝っています。
And this was an exciting day.
これは本当にワクワクするような日です。
In real, in history.
この歴史上で、実際に起こったことです。
Because up until this point,
この今日まで、
they have heard so much about Jesus.
私たちイエス様のことをたくさん聞いてきました。
His fame has spread all across.
イエス様の噂っていうのは、評判っていうのはもう全世界に広がってます。
And he has just recently raised Lazarus from the dead.
そしてその直前にラザロを死から蘇らせました。
So imagine how exciting this is.
皆さんこれがどれほどワクワクするようなことかちょっとイメージしてください。
Okay. When Jesus entered Jerusalem.
イエス様がエルサレムに入っていった、入場していった時。
The palms is a symbol of victory and celebration.
この夏目足の枝っていうのは勝利を表すものでした。
They do this when a conquering king or a conquering army would, general would come back bringing victory for the people.
勝利をしたその将軍とか軍隊が凱旋して帰ってくると時に迎えるためにこの夏目足の枝を持って迎えるんです。
And this event is very, very important.
だからこそこれがとっても重要なんです。イエス様の4つの福音書でも記録されています。
Usually some stories or some parables they are covered by two gospels or three, but to be covered by all four, that shows you how important and how significant this event was.
聖書の中のいろんな例え話では2つとか3つのこの福音書を参照することはよくあるんですが、4つの福音書を参照するっていうのはどれだけ大切かということがわかります。
The triumphal entry was part of God's master plan.
この勝利の入場っていうのは神様のご計画の一部だったんです。
This event did not just happen. God spoke about this nearly 600 years before through the prophet Zechariah.
このイベントというのはたまたま起こったことではなくて600年ほど前にザカリアという預言者を通してすでに語られていました。
It says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding a donkey.
ゼカリヤ書にシオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもオスロバの子の子ロバに。
Imagine this promise was written 600 years before.
皆さんイメージしてください。このことが起こる600年前にすでにもう記されてるんです。
But here's the question.
でもここで質問です。
What is triumphal about this entry?
この入場がなんで勝利って言うんでしょうか。
Number one, he's not even riding a horse. He's riding a donkey.
まず最初のポイントは、イエス様はもう馬でもなくロバに乗ってきたんです。
Number two, he didn't have a big army. He had a bunch of ordinary people following him.
イエス様には軍隊も何もなく、ただの一般人がたくさんいただけです。
And what is worse, 5 days later, they were going to crucify Jesus to the cross.
で、最悪なことにこの5日後に人々はイエス様を十字架につけたんです。
The same people that shouted Hosanna 5 days later were going to shout Crucify.
ホザナ、ホザナと言って叫んでいた人が5日目にイエス様を、イエスを十字架につけろと言ったんです。
So what is triumphal about this entry?
じゃあなんでこれが勝利って言うんでしょうか?
The answer was gonna come 7 days later.
その答えというのは7日後にわかります。
Because this act was the beginning of the greatest victory ever recorded in human history. And that victory is Jesus' victory over death.
このことがなぜ勝利かというと、このことが記されていて、イエス様が勝利を収めるということです。
There's no other person on the face of this earth that could ever defeat death. Only Jesus can.
この地球上でイエス様以外の人がこの死に打ち勝つことができる人は一人もいないからです。
Why?
なぜでしょうか?
We will see that death has no power over Jesus.
というのは死は絶対にイエス様を打ち負かすことができないということを知ります。
Even though Jesus took our sin upon himself.
イエス様が自分自身の上でその罪を受け取っても、でも死自体がイエス様の上に何の力も及ばないんです。
Let me explain this to you.
ちょっと皆さんに説
明します。The power of death is over sin.
その罪の力というのは死の力というのは罪の上にあります。
Because we are all sinners,
というのは私たちみんな罪人です。
We will all die.
私たちだから最終的には死にます。
Not just physically,
それは身体的だけではなくて、
but spiritually,
でも霊的に、
even eternal condemnation in hell.
そしてその地獄で、もう永遠のその責めを受けるんです。
But verse 57 says,
でも、
It says, "Thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ."
死の棘は、57節か。しかし神に感謝するとあります。
Okay.How could Jesus' death give us victory?
それではどうやって、イエス様が私たちに勝利を、与えられたんでしょうか?
If Jesus himself died, how could he defeat death?
もしイエス様自体が死なれたのならばどうやって死を、死に打ち勝つことができるんでしょうか?
Let me tell you the uniqueness of Jesus.
皆さんにイエス様のユニークさを説明します。
Okay? He is the Son of God.
イエス様が神の息子です。
He is conceived by the Holy Spirit.
聖霊様によって生まれました。
He was born of a virgin, which means this, that his bloodline comes directly from the Father.
処女から生まれてきたというのは、父からそのまま生まれてきたということです。
So what makes Jesus unique and different from all other religious leaders that have walked on planet Earth?
この地球上にいるすべての宗教のリーダーよりも、イエス様がどこがユニークだというんでしょうか?
Jesus was sinless.
イエス様は罪のない方だったんです。
The power of death is over sin.
死の力というのは罪の上にあります。
Because Jesus had no sin,
イエス様には罪がないから、
death has no hold on him.
なので死はイエス様を打ち負かすことができない。
That is why three days later,
なので3日後に、
Jesus rose again from the dead.
イエス様が死から蘇られました。
Death has no hold on him.
死はイエス様を打ち勝つことができなかったんです。
1 John 3:5 also says, You know he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin.
第一ヨハネにこうあります。ヨハネは、見よ、この世の罪を取り除く神の子羊。
Even if you find the holiest man on earth to offer his life for us, he can do it.
イエス様が自分が罪を負っても私たちを救うことができるんです。
Because he would be a sinner.
というのもイエス様が私たちの代わりに罪人になれるからです。
This is why Jesus was not born of natural human union.
だからこそイエス様はこの自然私たちと同じように生まれてこなかったからこそできることです。
Because if he was born of natural human union, he will be born with sin and therefore cannot be savior.
もしも私たちと同じように生まれてきたのであれば、罪によって死に、そして私たちの救い主とはなれません。
This is why God had to supernaturally conceive baby Jesus in Mary's womb without human union. It was directly conceived By the Father, through the Holy Spirit.
だからこそイエス様が父によってその聖霊の力によって生まれてきたからこそ可能なことなんです。
The ultimate goal of Jesus was to die for us on the cross.
イエス様の最終的なゴールというのが私たちのために十字架の上に書かれて死なれるということです。
That's why the cross is central to the Christian faith.
だからこそクリスチャンの信仰によって十字架が中心にあるんです。
To the perishing, the Bible says this is foolishness, absurd.
これは馬鹿げたことだと言っています。
But to us who are being saved, the Bible says this is the power of God.
でも十字架それが神様の力、私たちクリスチャンにとって神様の力なんです。
Because at the cross is where God's love and God's justice met.
というのもその十字架の上で私たちの愛とそして愛が私たちが理解することができます。
Let me explain.
説明します。
The Bible says God demonstrated His love toward us in this. While we were yet sinners, He died for us.
神様は御言葉でこう説明しています。私たちが罪人である時に私たちを助けてくださったと。
So that is God's love.
だからそれが神の愛を示しています。
If God was just all love,
もしも神様がただただ愛だけであれば、
I forgive all of you. Start all over again. Reboot.
皆さん、もうみんな許しますよ。もう一度やり直してくださいと言えます。
But God is a just God.
でも神様には義の方です。
And therefore must punish sin.
だからこそ罪を罰することが必要です。
Nothing unholy can stand in the presence of God.
神の臨在の中に、清くないものがいることはできません。
And here's the good news.
良い知らせはこれです。
Jesus became the perfect sacrifice.
イエス様がそれに対する絶対的なパーフェクトな生贄となったんです。
He fully satisfied the wrath and the anger of God towards sin.
イエス様が私たちの罪のためにそれを受けるものとなってくれたんです。
Because Jesus became sin for us.
というのもイエス様が私たちの罪になってくれたからです。
So now,
ですから、
We don't have an angry God looking at us.
だから、であるから私たちに対して怒った神様はいないんです。
Despite our weaknesses and our sins,
私たちの弱さとか罪にもかかわらず、
God is not angry with us anymore.
神様は私に対して怒っていません。
He knows we are weak.
私たちが弱いことを知っています。
He knows we still do things wrong.
そして私たち間違いを起こすことも知っています。
But His wrath has beenFully satisfied by Jesus.
でもその怒りがイエス様によって贖われたんです。
Instead of rejecting you,
私たちを拒否しないで、拒否するのではなくて神様が近づいてくれます。そして来なさい。
I accept you.
あなたを受け入れます。
I love you.
あなたを愛しています。
Because we are clothed with the righteousness of Christ.
というのも、キリストのその洋服を着せてもらったからです。
The cross is also where the place where all wounds are healed.
そしてその十字架というのは私たちのいろいろな傷が癒される場所です。
Jesus said, "By His stripes we are healed."
イエスは私のその傷によって癒されたと言っています。
It's not just physical healing.
それは身体的な癒しだけではなくて、
also emotional healing.
これは精神的な癒しでもあります。
And relational healing.
人間関係の癒しでもあります。
And spiritual healing.
霊的な癒しでもあります。
Amen?
アーメンでしょうか。
Imagine the God of this world loves you.
皆さん、この世の神様が私たちを愛しているということをイメージしてください。
You are on His side.
皆さん、神様は皆さんの味方です。
Imagine some important person like maybe the Prime Minister really loves you.
ちょっと想像してください。すごく有名な、例えば総理大臣とかが皆さんのことを愛していると。その首相が私たちを朝ごはんに誘ってくれる。
Imagine the honor that would feel.
ちょっとその、そうやって誘われた時のその、こと、感情を、あの、
Prime Ministers, Presidents, Kings, and Princesses are nothing compared to Jesus.
首相でも大統領でも、どんな有名な人でも、イエス様に変わる人はいません。
The King of Kings, Lord of Lords, want to have a personal relationship with you.
王の王、主の主が皆さんと個人的な関係を持ちたいと思ってます。
Wants to restore you.
もう皆さんを回復したいと思っています。そして癒したいとも思っています。そして素晴らしい目的と将来を持っています。
But Satan is out to tell lies about God.
でもサタンがそこにいて私たちに嘘を言おうとします。
Satan come to kill, to steal, and to destroy God's purpose and plan for your life.
皆さんに対する私たちに対する目的を来て、目的を壊してそして最終的に殺そうとしています。
RememberThe cross brought you closer to God.
思い出してください。十字架が私たちにこう近いということ。
And because of the cross, God removed the barrier between us.
神様が私たちのこの間にあるバリア、壁を壊してくれます。
That even though we come from many different cultures,
私たちいろんな文化的背景を持ってます。
We value one another.
そして一人一人を価値あるものとします。そして愛し合います。
We are not just church members, we are family.
私たちただの教会メンバーではなくて家族です。
Why?
なぜでしょう。
The same Holy Spirit that lives in Jesus lives inside of you.
イエス様の聖霊様と同じものが私たちの中にも生きているからです。
Even though you have different language,
言葉が喋る言葉が違っても、
different food preferences,
そして好きな食べ物が違っても、
whether you like it or not,
それが好きか嫌いか関係なく、
we have the same Father in heaven.
天には同じお父様がいます。だからこそ私たち兄弟姉妹なんです。そして、この聖書ゆえに私たちが他人あるいは外国人でないんです。
But fellow members of God's household.
でも神様の家族のメンバーなんです。
If only the devil knew what the meaning of the cross, he would not have crucified Jesus on the cross.
で、悪魔が十字架のことを知らなければ、イエス様を十字架につけることはしなかったと思います。
The Bible says none of the rulers of this age understood it, for if they, if they had, they would not have crucified the Lord of glory.
聖書では、この世にあるいろいろな律法が私たちを理解させるようなことはなかったというふうに書いています。I think it was old.
By nailing Jesus to the cross,
十字架にイエス様を釘でつけることによって、
it's like Satan got a very big hammer.
それはあたかもサタンが大きなハンマーを持って、
and hit himself so many times.
そして自分自身をハンマーで打つようなことです。同じです。
Because the very cross,
でもその十字架自体が、
is what brought salvation.
それが救いをもたらすものだから。それが癒しをもたらすもの。私たちの人生に回復をもたらすものだからです。
Amen?
アーメンでしょうか。
Now, the reference to Jesus.
イエス様に関することです。
It says, in order for us to fully understand the victory over sin and death,
私たちこの罪や死を打ち壊すものに対する勝利は、
Let's take a closer look at the role of Jesus in our salvation and deliverance.
私たちの救いの上でイエス様がどのような役割を行うかを見ていきましょう。
The Apostle John referred to Jesus as the Lamb of God.
弟子であるヨハネは、
Lamb of God.
Okay. 神の子羊というふうに説明しています。
In 1 Corinthians 5:7, it referred to Jesus as our Passover lamb.
第一コリントで私たちの過ぎ越しの子羊というふうに言っています。
This reference to Jesus as the Lamb of God and the Passover lamb points back to the institution of what we call the Jewish Passover.As far back, Exodus chapter 12.
で、この神の子羊というのは、 出エジプト記でこの杉越の子羊のことが書かれているそのことをと共通です。
Let me give you a quick background.
皆さんにちょっと背景説明します。
Before Exodus chapter 6, we will read you the promise in a moment.
出エジプト記の5章の前。
Let me give you a quick background of Exodus.
ちょっと出エジプト記の背景を説明します。皆さんヨセフを知っていますね。
He had so much favor with the king.
その王からたくさんの好意を受けていました。
He became next only to Pharaoh.
そしてパラオの次の位になった。
Because of this favor.
この神の行為によって、
Israelites were able to live in Egypt.
イスラエルの民はエジプトを去ることができました。
They had the best part of Egypt.
このエジプトの一番いい場所を見ました。
But then Joseph died.
でもヨセフが亡くなって、
The old Pharaoh also died.
でその年取ったパラオも死にました。
And now there's a new king in Egypt.
そしてエジプトに新しい王が来ます。
Threatened by the success of the Jews.
これはイスラエル人のそのたくさん受け継がれた。
And because they forgot about what Joseph did to Egypt.
そして、その彼らはヨセフがエジプトに対して行ったことを忘れていたので、
They started persecuting the Jews.
なので、イスラエル人たちを迫害し始めました。
They put the Israelites into forced labor.
そして、イスラエルの民をその奴隷のように扱い始めました。
God saw the misery of his people.
そして神様はこの人たちのその散々な姿を見ました。
Then he remembered his covenant.
そして神様のその約束というものを思い出しました。
God called and sent Moses to deliver his people.
神様がモーセを立てて彼らを解放しようとしました。
Moses and Aaron confronted Pharaoh.
モーセとアロンはパラオに直面させられました。
Do you still remember the story?
皆さんこのお話覚えていますか?
When Aaron and Moses first met Pharaoh,
アロンとモーセがパラオ、エジプトの王パラオに会いました。
Pharaoh got really mad.
そうするとパラオはすごく怒りました。
You know what he did?
そして何をしたんでしょうか?
He made them make the same bricks but not give them straw.
で彼らは藁ではなくて、レンガを渡しました。
So the Israelites got angry with Moses and Aaron.
なのでそのイスラエルの民はモーセに対して本当に怒りを示しました。
So look what trouble you bring to us.
私たちになんていうこういう大変なことを起こさせたんだ。
I thought you came to save us.
私たちを救ってくれるために来たと思ったのに。
No, because of you, we have more problems.
あなたたちがいるから私たちこんなに大変になったじゃないか。
So Moses and Aaron went to God.
そしてモーセとアロンは神様のところに行って。
Lord, what have you
done?神様何をしてくださったんですか。この人たちを助けるために私たちを用いてくれたと思ったのに。
Exodus chapter 6:1.
出エジプト記の1章で神様がこういうふうに言います。
The Lord said to Moses.
主はモーセにこう言いました。
Now you will see what I will do to Pharaoh.
私がパラオに対してやることを見るであろう。
Because of my mighty power, he will let them go.
私の力強い力によって、彼らが去っていくのを見るであろう。
Because of my mighty hand, I will drive them out of this country.
私のこの力ある力によって彼らが去っていくのを見るであろう。
And then, let me say something to you about concerning God's promise.
そして神様のお約束についてちょっと説明しましょう。
Okay, let me see. Well, let me just, since it's already there, let me go ahead and talk to you concerning the nature of the promise of God.
神様のこの約束の本来の姿である。
Now, how many of you know that God's promises are absolutely reliable?
皆さん、神様の約束っていうのは本当に信頼できるものであるってことわかる方。
How many of you know God's promise do not need guarantee?
でも神様の約束というのは保証されているものであると。
But in this case,
でも今回の場合、
He wanted to guarantee his promise.
でも今回のこのここで言う約束は確かなもの、保証されているものです。
Normally, when you want to make a promise, you invoke the name of somebody that is so powerful.
私たちその約束について語るとき、その力ある人を思い浮かべます。
Like, in the name of the king, I promise to do this.
この王、誰々のこと、名前によってこれを信じますとか。
Or in the name of God, I promise to do this.
神様の名によってこれをやることを約束しますとか。
Since there's no one greater than God,
なので神様よりも素晴らしい人はいません。
He make an oath.On his own name.
神様は自分
の名前、
自分よりも素晴らしい人がいないからこそ自分の名前によって宣言をします。
That means God cannot lie.
それはどういうことかというと、神様は嘘をつけないということ
です。He cannot break his word.
自分の言った約束を破ることができない。
He cannot change.
そしてそれを変えることもできない。
This makes this promise unchangeable.
だからこの私の約束は変わることはない。
You can count on it.
だから皆さん信頼していいんですよと。
So this is God's promise.
だからこれが神様の約束です。
In Exodus chapter 6 verse 6 and 7.
出エジプト記の6章6節から。
Therefore say to the Israelites.
それゆえイスラエル人
に。I am the Lord.
私は主である。
I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them. And I will redeem you with an outstretched arm and a mighty axe of judgment. I will take you as my own people and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of the Egyptians.
私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなたの神、主であり、あなた方をエジプトの苦役の元から連れ出すものであることを知るようになる。
What God said here is guaranteed.
神様がここで言っていることは保証されていることです。
You can count on it.
皆さん信頼できます。
It will never change.
それは不変です。
So let's take a closer look at the fourfold promise of God.
ではこれから神様の四つの約束を見ていきましょう。
Number one, he said, "I will bring you out."
一番目、私はあなたを助け出す。
God promised us salvation.
神様は私たちに救いを約束してくれます。
Sorry, you. In Matthew 1:1, the Bible says.She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins.
マタイ第一章の21節です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
I don't know what you're going through in your personal lives right now that you feel like you're really struggling.
皆さん自分の人生でどんな苦しいとこを通っているか私にはわかりません。
Whether those are bondages,
それは何かの束縛か、
depression,
あるいはその鬱の状態か、
unforgiveness,
あるいは許せない心か、
rejection,
あるいは拒否する心か、
emotional pain,
あるいは精神的な痛みか。
There is no sin too big for God not to deliver you.
神様が私たちを解放できないほど大きな苦しみとかいうものはありません。
I'll tell you there's always hope in Jesus.
イエス様には必ず希望があります。
One of the highest suicide rates in the world, obviously, is Japan.
世界中で自殺率が高い国っていうのはご存知、日本です。
Because sometimes people feel like my life is nothing. I lose my job. I lose my family and all this and so on and so forth.
人々は私には仕事を失った、家族を失った、私には希望がないっていう風になります。
I'll tell you something as long as you are alive.
皆さんが生きている限り。
As long as you're breathing.
あるいは皆さん息している限り。
All you need to do is call on the name of Jesus.
私たちがすべきことはただイエス様の名を読み求めることです。
Sometimes it's only two words.
それは二語です。
Jesus help.
イエス様助けて。
You don't need to be eloquent.
もう自分がいろんなことを言う必要ないんです。
You don't need to be powerful in your prayer.
あるいは祈りが上手じゃなくてもいいんです。
And God will rescue you.
神様絶対に助けます。
Help will come.
助けは来ます。
Just believe.
ただ信じてください。
And never lose hope.
そして絶対に希望を失わないでください。
Though I want to speak also to the other group of people.
で、他のグループの人たちにも言いたい。
Who thinks they are powerful?
誰が力を持ってると思いますか?
Who thinks they have money?
誰がお金を持ってますか?
They don't need God.
その人たち。
I can tell you, no man can save himself.
自分自身で自分を救うことできる人なんていません。
You may be powerful today.
今日もしかしたら力を持ってるかもしれない。
But you could get sick.
でも病気になることありますよね。
Steve Jobs of all the money in the world.
Steve Jobs 本当にもうお金持ちです。
He has the access to the greatest technology in the world.
で世界中で素晴らしい技術にも持ってました
。Who will rescue you from death?
誰がその死を止めることができたでし
ょうか。You can have all the money this world can give.
この世がくれるお金を持つことはできても。
If you don't have Jesus.
もしイエス様がいなかったら、
totally、
でもイエス様を知らなかったら迷うことになります。
You may not have all the money in the world.
それと反対でお金持ってないかもしれない。
Jesus,
でもイエス様も知ってたら、
you are the wealthiest person in the world.
この世で一番裕福な人にもなれます。
You have the greatest security in the world.
この世で一番良いセキュリティ安全を持ってます。それが私たちに対する約束です。
Favoritism.
私たちに対して、エコひいきしません。
You are all created in the image of God.
イエス様の似姿で皆さん作られました。
You are all very special and very important to God.
神様にとって大事でとってそして特別です。
He shed his precious blood to save you.
皆さんを救うためにその大事な血潮を犠牲にしてくれました。
Amen.
アーメンです。
Secondly, he said, "I will free you."
二番目に、イエス様はあなたを自由にすると言います。
God promised us deliverance.
神様は私たちに解放を約束してくれます。
Galatians 5:1 says, "It is for freedom that Christ has set us free."
ガラテヤ書5章の一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。
In this life,
この世で。
We will still struggle with sin.
私たち罪によっていろいろ大変なところを苦しみます。
Anger,
怒り、
lust,
そして、情欲、
addictions,
そして、中毒。
But the difference then and now,
でもその過去と今の、違いは、
this is the difference.
これが違いです。
Before, you're a slave.
昔は皆さん奴隷でした。
Even if you want to do right, you can't do it.
今自分で正しいことをしようとしてもできない。
But today,
でも今日、
you can choose.
今日は選択できます。
To walk free.
自由になるために。
God already set you free.
神様もうすでに私たち自由にしてくれました。
So if you sin, it's because you choose to sin.
もし罪を犯したらそれは自分がその選択をしたからです。
Not because you are a slave to it.
それはそれに罪に対する奴隷ではなくて。
You know the law of gravity works all the time.
重力の原則っていうのはいつも真です。
You throw anything, it all falls down.
何か投げたら絶対に落ちます。
But there is a higher law than the law of gravity.
その重力よりももっと上のレベルの立法があります。
The law of aerodynamics.
それは何？
It makes the plane fly.
あの飛行機を飛ばすことができる航空工学の原則です。
It overcomes the law of gravity.
重力の上を行くものです。
That is the law of the spirit and life.
それは、霊と命の原則です。
When you have the Holy Spirit,
皆さんに聖霊の力があれば、
like、you are an airplane flying, overcoming the law of gravity, which is the law of sin.
聖霊の力があれば、その罪の力のような重力のような罪を打ち勝つことができます。
Third promise.
三番目の約束は、
God said, "I will redeem you."
私はあなたを贖いますと言います。
You know what redeem means?
皆さん、贖うってどういうことかわかります
か？To be brought, to be bought back.
それは買い戻されるってことです。
The owner has paid the full price for your redemption.
皆さんを買い戻すためにオーナーが全部お金払ってくださったんです。
We are no longer slaves.
私たち奴隷じゃないんです、もう。
We are now sons and daughters.
私たちは息子娘です。
When God bought us back from sin,
私たちが罪から買い戻されたとき、
He did not only buy us back,
神様はただ私たちを買い戻したのではなくて、
But He gave us the full rights of sonship and daughtership in His family.
この神様の家族の中で息子娘の権利を完全に渡してくれたんです。
And finally,
そして最後、
the fourth promise.
四つ目の約束は、
I will take you as my own people.
私はあなたを私の民とすると言ってます。
We are not even Jews.
私たちイスラエルの民でも何
でもありません。But 1 Peter chapter 2 verse 10 says.
でも第一ペテロの2章10節には、
Once you were not a people.
あなた方は以前は神の民ではなかった。
But now you are the people of God.
でも今は神の民ですと言ってます。
Once you had not received mercy, but now you have received the mercy of God.
以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。
Did God fulfill His promise?
神様が皆さんの約束を成就しましたか？
Certainly.
もちろん。
The promise is fulfilled when the Hebrews left Egypt.
イスラエルの民がエジプトを去った時に約束が成就しました。
He delivered them from Pharaoh.
神様はパラオの力から解放しました。
He did not only get them out of Egypt.
ただエジプトの地から救い出しただけではなくて、
He brought them to the promised land.
約束の地に導きました。
If you've been to Israel today,
皆さんイスラエル行ったことがあ
ったら、That country is a miracle.
イスラエルの国っていうのは本当に奇跡の国です。
The protection of God.
神様の守り。
The blessings of God.
神様の祝福。
Have you ever traveled and seen plants growing in the desert? And it is so healthy.
その砂漠の中に植物が生えているっていう状況見たことありますか?
It is a blessed land.
本当に祝福ある国です。
Surrounded by many Hostile nations.
本当にひどい国々に囲まれたところで、
God has protected them.
神様がその国イスラエルを守りました。
We, the church is the spiritual Israel of God.
私たちこの教会はイスラエルの霊的な家族です。
What promise God gave to Israel?
神様がイスラエルのためにあげた約束。
God is giving the same promise to you and me.
同じ約束を皆さんと私にくれています。
God promised that He who began the good work in your life, He will faithfully bring it to completion.
神様があなたに始めた私の行いは必ず最後まで行うと約束してくれています。
Because God is faithful.
というのも神様は忠実な方だからです。
Amen. God did not just leave us alone. Try your best to do it.
一人で頑張んなさいって私たちを一人ぼっちにしません。
He gave us His Holy Spirit.
私たちに聖霊を与えてくれました。
He gave us power to live holy lives.
私たちに清い人生を生きる力を与えてくれました。
He gave us power to pursue His purposes and plans for our lives.
私たちの自分たちの目的、神様の目的を成就するために力を与えてくれました。
How does this apply to us today?
じゃあ、今日それをどう私たち、当てはめましょうか。
How do we respond to God in this?
どうやって神様に応答どうしようか。
What is our ultimate reasonable response?
私たちのその神様の絵の、あるべき、応答とは何でしょうか。
Romans 12:1 says,
ローマ書の12章11節。
In view of God's love for us,
これは神様が私たちを見る目、
In view of His mercy,
私たちに対する憐れみ、
In view of what He did,
私たちにしてくださったこと、
He saved us.
私たちを救ってくれました。そして解放してくれました。
He freed us.
そして自由にしてくれました。
He made us His own people.
自分の民としてくれた。
The most reasonable thing we do.
それに対する応答とは、
is offer our bodies to God a living sacrifice.
それは神様の犠牲となることです。
God, I don't deserve this.
神様、私はこれにふさわしくありません。
But because of what you did for me.
でも私にやってくださった、あなたがやってくださったことゆえ、
I can never pay back what you did for me.
あなたにそれをお返しすることは絶対できません。
The least I can do.
でもできることといえば、
is say, Lord, here's my life.
それは私の人生を使ってください、用いてください。
I offer my life.
私の人生を捧げます。
To honor you.
あなたを讃えて。
And to do your will for my life.
あなたの御心を行うことです。
In Galatians, the Apostle Paul put it this way.
ガラテヤ書でパウロがこう言っています。
I, I'm crucified with Christ.
私はキリストと共に十字架につけられました。
I no longer live.
もはや私が生きているのではなく、
But Christ lives in me.
キリストが私のうちに生きています。
And the life I now live.
そして今私が生きているこれは、
I live by faith in the Son of God who died for me and gave himself up for me.
私のために自分を犠牲にしてくださったキリストのために生きます。
In 2 Corinthians 5, last verse.
最後の箇所、第二コリント五章です。
Paul said this.
パウロこう言ってます。
Christ's love compels me.
キリストの愛が私たちを取り囲んでいるから。
The love of God controls my life.
神の愛が私の人生をコントロールします。
Because he died for all.
というのは私たちのために死んでくださったから。
And those who live.
で、そして生きている人は、もう自分自身のために生きるのではなくて、イエス様のために生きるべき。
This is our most reasonable response.
というのが私たちの取るべき応答です。
I hope you're encouraged by these wonderful promises of Jesus.
皆さん、このイエス様の約束に励まされたことと思います。
Next week,
来週、
Pastor Glenn will unpack to you.
グレン先生がそれを開きます。
The meaning of the Passover.
過ぎ越しの意味というのを皆さんに説明します。
It's the greatest news you should ever hear.
皆さんが聞いた一番素晴らしい知らせです。
Because it's not about what we do for God.
それは神様に私たちが何をするかではなくて、
It's about what God has done for us.
それは神様が私たちに対してなさったことです。
Can we all stand on our feet?
皆さんお立ちください。
Father, we worship you.
お父様、あなたを礼拝します。
We thank you for your goodness and grace.
皆さん、あなたの良さと恵みをありが
とうございます。We thank you for the good news.
良い知らせありがとうございます。
That Jesus died on the cross.
イエス様が十字架で死なれました。
To forgive me of all my sins.
私のすべての罪を許してください
ま。And he rose again from the dead.
そして死から蘇られました。
That I might receive the gift of eternal life.
永遠の命を私が受けるために。
Lord, I release your blessing upon your people.
あなたの祝福をこの民の上に
I release the victory of the cross on their lives.
彼らの人生における勝利を
May we live grateful lives.
そして素晴らしい人生を送るために
Lord, we offer our lives a living sacrifice.
主よ、私たちのこの上に生きる生贄でありますように
For your glory.
あなたの栄光のために
In Jesus' mighty name we pray.
イエス様の力強い御名のために
All God's people say, Amen. Praise God. Praise you, Jesus.